ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。お一人お一人の信仰の歩みが守られ祝されるようにと心から願っているものです。特にこの3月から4月にかけて、皆さんの中には様々な環境の変化や生活の変化、ご家族の中の変化を経験される方もあることでしょう。お祈りの課題や知っておいてほしいことありましたら、遠慮なく声をかけてくださればと思います。こうしてここでご一緒に礼拝できることも、インターネットを通して礼拝のメッセージご一緒に聞くことができることも本当に感謝なことです。親子室で親子でご一緒に礼拝できることもまた素晴らしいことだと思います。ぜひお一人お一人が今日聞く御言葉に心を留めて、その中でご自分の歩みを見出していただきたいと願うものです。私たちは今ヤコブの手紙を先週に続き読んでいます。で、先週は私たちにとって宗教というのは生活の場での歩みこそがそれなのだということをお話ししました。ヤコブの手紙というのはエルサレムにいる指導者であるヤコブから国外に散っていくことになったそのそれぞれのクリスチャンたちに書き送られたものです。ここで一緒に大切にしてきた歩みがそこに行っても守られ養われ導かれていくように、そここそがあなたの生きた信仰の歩みの場なのだという、そういう願いを込めて書かれています。私たちは今日その生きた信仰の歩みというものを形を違えてまたここに読んでいくことになります。読んでいただいたの20節からですけれども、一節だけ遡って19節のところ、こう書かれています。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。この神はお一人だと信じているというのは、彼らユダヤ人たちにとってとても大切な信仰の告白でした。このお方こそ神であって、このお方以外に神はありえない。私たちにとって頼るべき方はこのお方のみである。唯一まこと絶対の神に私たちは信仰を持って歩んでいる。その絶対的な権威ある神を信じる。その歩みは彼らの最も大切なことであり、最も生活の中心に据えられているものでした。しかしそのことだけで言えば、神に敵対する悪しき霊だってそのことは知っていると、こういうふうに言うわけです。その神に背く悪の霊というのは、それが神ご自身の絶対的な権威を知っている、わきまえている、そしてこちら側で身震いし、そして恐れを抱き、その歩みは私たちと何が違うのでしょうか。私たちは悪しき霊とは違って何を知り、何に基づいてどういう関係で神様と歩んでいるのでしょうか。そのことを今日はアブラハムの例からまず初めに見ていきます。アブラハムはどんな人物だったでしょうか。アブラハムは旧約聖書のはじめ創世記のところに登場します。彼は行く先を知らないで神様の導きに従って、神様の約束を信じて出てきた人物でした。神様は約束をしました。あなたに子孫、おびただしい子孫の繁栄、祝福を与えよう。そして、あなたを約束の地に導き入れて、そこに素晴らしい歩みを備えよう。 そうしてあなた方は私の民となって、大いなる国民となるのだ。あなた方を通して世のすべてのものが祝福されるようになる。アブラハムはその実現のかけらも見出せないときに、その約束を信じて歩み出してきたのでした。事実、アブラハムとサラの間には子供がありませんでした。彼らはもうすでに高齢になっていました。彼ら自身の間に子を望むことができない状況の中で、それでも、あなた方に豊かな子孫の繁栄が与えられるということを信じてきたわけです。もちろん簡単なことではありませんでした。紆余曲折ありました。ある時アブラハムは、自分とサラの間には子供が生まれない、女奴隷との間に子供を設けようとしました。しかし神様が言うに、その女奴隷の子供を通して、あなたの子孫を繁栄するのではない、あなたとサラとの間に生まれた子を通して、果たしてそんなことあり得るだろうか。しかし神様は確かにそこに子供を与えてください。それがイサクでした。このイサクを通して、彼らの子孫が繁栄をしていく望みがつながったわけです。しかし、なんと神様はこのイサクを生贄として捧げるように命じます。今私たちが聖書を読んでも、どうしてそんなことを神様が命じ、そのことをされようとしたのか、ほんと見当のつかないことです。でも神様はそのことをお命じになった。そしてアブラハムは、そのことが神様から私に与えられたことなのだと信じて、前に一歩ずつ進んでいくのでした。イサクを連れて、生贄を捧げる山に向かって行こうとします。イサクは何も知りませんから、お父さん、焚き木はありますけれども、肝心の捧げる生贄がないじゃないですか。どうするつもりですか。アブラハムは、最も聞かれたくないことを聞かれて、戸惑いながら、しかし、苦し紛れであったか信仰を持ってか、捧げるものは神が備えてくださるのだ。そう言って、我が子イサクの手を引いて山を登っていきます。いざ、生贄を捧げる祭壇の前に来ました。焚き木を並べて、そして、本来であれば生贄の動物をほふって並べるところです。彼はイサクをそこに寝かせました。そして、我が子をほふるために剣を振り上げたとき、神様の声が聞こえ、そこでもうよい。十分である。私はあなたの思い、姿勢、信仰が分かった。見るとそこに、神様が備えてくださったであろう羊が藪に引っかかっていた。その羊を取って彼らはそこで生贄を捧げました。イサクは命がつながれ、やがてこのイサクからヤコブが生まれ、ヤコブに12人の男のたち、イスラエルの12部族が生まれてくる。そのようにして彼らの繁栄はつながっていったのでした。その様子を指して21節は、私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた、という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。彼は神の側を離れることをしなかったんです。神様がとんでもないことを命じられたとき、なぜですか神様、そんなことは私の益にならない。あなたは私に真っ向から敵対して立つのですかと、正面切って文句を言うことをしなかったんです。神の絶対的な権威に恐れおののいてビビってうずくまることをしなかったんです。彼は、これもまた、神様が私のために与えたことの一つであろうならば、 神の側に立ってこれを知り続けようと歩みを進めていった。それが彼の信仰であったと言います。そして彼は神の友と呼ばれるようになった。神の友、親しい、密接な関わり、神様がその友のために惜しみなく愛情を注いでやまない、その対象として私がいるということ。アブラハムは神の友と呼ばれた。これがまさに悪しき霊が同じ神を知っていても遠くで恐れおののいてうずくまって怯えている様子と全く違う様子です。神の側にあるものとして私たちは歩むことを得たのだということ。少しここで神の側にと言ったとき、神はどのようなお方なのかを紹介しておきましょう。どういう神の私たちは友と呼ばれるのでしょうか。神様という方を思い描いたとき、多くの人はそれぞれ全然違うイメージを様々に思い描くことと思います。例えばある人は、神は善と悪とを裁かれる方だと考えるでしょう。聖書にもそのように書かれています。良きこと、悪しきこと、良い人と悪いこと、その善悪とを裁いて判断をされる方です。ある人にとっては、神は願いを聞く方というふうに考えられるでしょう。確かにその通り、聖書には神様が人の願いを聞いて、御業を行って答えてくださることを書いています。ですから私たちは、父の名を呼んで、神様は私の状況を知ってくださっているでしょう。であれば、このことをぜひとも、と祈り求めます。ある人にとっては、神は栄光に満ちた偉大なお方だと考えます。それは人と遠く隔たっているもの。確かにそうです。聖書はその神の栄光の大きさを書いています。聖なるお方の前に、人は神の前に出ることはできない。出るならば立ちどころに滅ぼされるべき存在。神と人との間には越えられない壁があって、神の名を私たちは追いせるとたやすく呼ぶことは許されていない。しかしもう一方で、聖書はこうも書いているわけです。神は私たちと共におられ。イスラエルの陣営の真ん中にご自身の姿を表して雲の柱、火の柱となって導かれたお方。インマヌエルと呼ばれて、私たちのところに来られて人となって同じ歩みを共にされたお方。心の内に宿って私たちと共に歩んでくださる神の霊である聖霊。このお方は天高く遠く私たちから離れておられる方ではなく、私と共におられる方。今言ったすべてのことは聖書に書かれていることで、どれも当てはまることです。そんな神ご自身の本性、品性というものが描かれるときに、そのお方は私たちにどのように関わってくださる方だというのでしょうか。そのことを理解するために、私たちがよく知っている職業としての役割、その人のことを考えてみたいと思います。神様を人間に当てはめて考えるのは、その神様の素晴らしさを小さくしてしまうようではばかられることですけれども、理解をするためには少しの助けになるかと思ってそれをしてみましょう。お医者さんというのは、私たちに様々な関わりをしてくれる人のことを指しています。お医者さんは何をするでしょうか。私たちが具合が悪いというとき、医者に行くと診察室に迎え入れられ、そして私たちは診察を受けます。その診察は、様々な検査をし、そのお医者さんが培ってきた知識に基づいて、何が良くて何が悪いのか、どういう形が本来のものなのか、どういうふうにすれば治すことができるのか、その判断をする診察です。何が正しく何が悪いのか、どういうふうにすれば良いのかをきちんと見極めて判断をする、決断をする。合わせて、こうだと言っただけではなくて、お医者さんというのはそのことを治す、 技術を持っている人のことです。薬を通して、器具を通して、私たちの体を良くなるようにと手を入れて、そして回復へと向かわせてくれます。手術が終われば、その医師の役割は終わりではありません。回復への経過を見守っていき、リハビリのトレーニングを組み、そして私たちの日常生活が日常生活として回復していくまでを付き合って面倒を見てくれることを意味しているでしょう。そしてその人が退院をすればそれで終わりかっていうと、それだけでもありません。退院をする暁にはもう戻ってこなくていいように、生活の指導があり、栄養の管理があり、その人が自分の生活に責任を持てるように励まし、促し、教えて送り出す。そしてフォローアップをする。お医者さんの関わりは、最初から最後まで本当に丁寧な長い、息の長い関わりでしょう。それは、人を回復させる。願わくは回復して、より良い状態にする。そのことのために与えられている関わりです。甚だレベルは違いますけれども、私たちは、神様が私を取り扱ってくださるということも、神が私たちと関わってくださるということも、それと同じ性質のものなのだと知ることができます。私たちの何が、どう本来の姿から離れてしまっているのか、ふさわしい形はどういうことなのか、そのことの善悪を見極めて判断をし、必要であれば回復の手立てを与え、私たちの歩みを取り扱い、その歩みが健全な形に戻っていくように、そして戻っていくだけではなくて、その私が責任を持ってそれを収めて、神に喜ばれる歩みを培っていくことができるように、息の長い、地道な、ふさわしい取り組みを私たちに備え続けてください。ある時は、ドラマチックな展開によ、ある時には目立たない静かな促しによって、ある時には神の直接的な介入によって、ある時には友人家族の親切な手助けによって、神は私たちと関わり続けてくださる。救いをもたらし、救いを完成するためです。そんな神の友と私たちは呼ばれているんだ。アブラハムはそのことを受け止めたわけですね。神様は私に意地悪をしている。神様は私を滅ぼそうとしている。神様は望みを絶とうとしていると考えて、神と向かい合って、神に敵対するものにならなかった。神の側にいて、神様がなそうとされることを信じて、わからないこともありました。どうなるのだろうと不安もありました。でもそこに、なお歩んだ神の友アブラハム。神の友というとき、二つの事柄がそこには含まれています。一つはアブラハムのように、神様の大いなる導き関わりを自分のこととして受け入れて受け止めて、神の友として歩むということです。愛情を注がれる対象として生きるということです。神に愛され導かれている、その大いなる豊かな恵みを受けるものとされるということです。そしてもう一つは、遊女ラハブの例に見られるように、神の友として、神の技を共に担って立つということがあります。神の友であるというのは、自分が神の友としての恵みを受けることと、神の友として共に働くということの二つがあるのです。では、遊女ラハブの方の例をご一緒に見ていくことにしましょう。ラハブという女性は、聖書の中ではヨシュア記の中に登場します。しばらく前にイスラエルの歴史をお話しし、モーセに導かれて約束の地に入っていこうとしていた、その約束を見ました。その歩みはモーセからその次の指導者であるヨシュアに引き継がれて、今やイスラエルの民はヨシュアを先頭にして エリコの町から約束の地に入っていこうとしています。しかしその前に、ヨシアはエリコの町を偵察してくるように二人の人を使わしたんです。様子を見てきてほしい。町の様子はどうか、彼らはどう考えているのか。偵察隊は町に入っていこうとするわけですが、普通に入っていったら外国人が来たどこのものだ、あのイスラエルか、お前たちは何しに来たということになるわけです。怪しまれないでその場を過ごすことができるのはどこか。彼らは知恵を使って遊女の家に泊まることにしました。遊女は外国の人であれ誰であれ、客を迎えて自分の体を売りそれで生計を立てる、そういう客商売です。誰が来てどこにどういうふうにそこにいても決して疑われることのない、その家に彼らは客となって迎え入れられました。そこでラハブは町の人の様子をこう語るんです。私たちはあなた方イスラエルの民の神が本物だということを知ってます。40年かかって脱出してきたエジプトからここに導かれるまで海を渡り、その歩みことごとく導かれ、ところどころで要所要所で他の外国の王があなた方とどう接してきたか、そのことを私たちはつぶさに聞いてきた。そして実は恐れているんだ、怯えているんだ。それを聞いて偵察隊は、ああ、神はこのように備えてすでにこの町を私たちに渡そうとしておられる、そのことを知ります。ところがそんな時にどんどんどんどんと扉を叩く者があって、この家に客が来ただろう、それがイスラエルの偵察隊だ、そういったのを出せと追い迫る者たちがいた。ラハブは二人の偵察隊を屋上の間に上げて隠します。そして扉から来た人たちに応対して、確かにその人たちはここに来ました、でも急いで出て行ってあちらに向かって行きました、あなた方も急いで追っていけば必ず追いつけるはずです、さあ急いで行ってください、そうして町の人たちをそこに送り出します。彼らが行ったのを確かに見届けると、屋上の間にいた偵察隊に逆の方を示して、あちらから逃げてください、あなた方の神は生きておられ、どうぞこの町に入ってくるときには私たち家族を救ってください。偵察隊はそれを分かりました、約束しましょう、窓に赤い紐を結びつけておいてください、そう言います。そして彼らは帰って行ってヨシュアに報告をしました。ヨシュア、エリコの町ではこういうふうに生ける神をすでに恐れています、私たちにあの町は渡されています、そこに遊女ラハブがいました、彼女は私たちをこうかくまってくれた、そしてその家の者たちを救うと私たちは約束してきました、わかった。ヨシュアは民に触れてまいります。今からエリコの町に入っていく、この町を整列して私たちのものにする。ただしその時、窓に赤い紐のついているラハブの家だけは滅ぼしてはならない。彼らは救われるべきものだ。そうして彼女は、神の民の約束の地に入っていくことの手助けをして、自分たちの家族の歩みを救われていったのでした。彼女は勇者です。女性男性で言えば彼らの社会の中で言う小さな存在である女性の側です。イスラエルの側から言えば敵対する敵の陣営の人です。しかしそのものがなんと神様のお役に立って救われていった。それ以外のことを問われれば、彼女の道徳的な生活、生まれ育ち、家の伝統、彼らが持っていた神概念、一切をして、の、あなたは神のものではない。しかし彼女は、聞いてきた、誠の神というものを信じて、そして自分もそちらの側につくことを選んで、そこに自分の歩みを救われていく。そんなラハブの歩みは、驚くべきことに新約聖書の中に3度も名前が出てくるんです。 一つはこのヤコブの手紙の中です。彼女の歩み、信仰、認められた、義と認められた。もう一つは同じヘブル人への手紙の中に、遊女ラハブも神の民をかくまったゆえにその信仰を認められて、そしてもう一つは新約聖書の初めの初め、マタイの福音書のイエス・キリストが生まれてくるところの系図の中です。並み居る男性たちの名前に混じって4人の女性がそのイエス・キリストの系図の中に記されています。その中の一人がなんとこの遊女であり敵の人であり女性であるラハブだった。ラハブによってボアズが生まれ、ボアズによってルツと、というふうにそのイエス・キリストの家系へとつながっていく中に、わざわざこのラハブの名前を出してその系図は記されていきます。彼女は遠く離れたところから神の側に迎えられて、神の友として神の技を担った人物としてそのことを記されているんです。私たちは神を信じてというとき、神のものとされて、神の友とされて歩む者たちです。ですから実際の生活は神様の大いなる豊かな導き、恵みの中に歩んでいる者にふさわしく信じて歩むということがあるでしょう。さらには神の友として共にこの技を担うようにと導かれています。ですから実際の歩みは私たちを通して神の技が及んでいくようにと労することがあるでしょう。それが私たちの歩みだというんです。先週鏡の話をしました。鏡を見たとき、私たちは本来あるべき自分の姿を思い浮かべて、鏡に映るものと比べてふさわしく整え直すんだ。髪を直したり、ネクタイの曲がっているのを直したり、ふさわしい姿を思い描きながらそれと違う自分を修正していく。私たちが思い描くべき姿をこの神の友の姿に置いていただきたい。私は神の友である、友とされたものとして生かされている、愛情を受け導きを受けて生かされている、共に労するものとして生かされている、そんな私の姿を神の友として思い描いていただきたいんです。神の友であるあなたが今日一日の歩みにこれからなお歩んでいきます。神の友であるあなたがこれから一週間の歩みにここから送り出されていきます。その現場を生きるのはあなた自身です。聖書にはその参考になるモデルがたくさん信仰者として出てきます。私たちの教会の信仰者たち、先輩たちもそのモデルを私たちに見せてくれています。でも現実は、私の現実を一週間歩み通してくるのは誰でしょう。他でもない私自身です。私自身が神の友としてこの一週間を生きる。ですから行いのない信仰なんてありえないんです。私が生かされるんですから、この一週間ここに私の信仰の歩みがある。そして願わくはそれが聖書に書かれている人物たちのように、私たちの見習ってきた信仰の先輩方のように、この一週間、まだ誰も足を踏み入れたことがない、私しか生きることのできないこの道を私たちは生きていく。神の友として、大きなチャレンジ。しかしそこに友として、私の傍らから離れず道を備えて歩みを共にしてくださる神がおられ、その神が私になすべき技を備えてそこに導く。出会うべき人と出会い、語るべきことを語り、伸ばすべき手を伸ばし、向けるべき足を伸ばして、私たちはこの一週間歩んでくる。それがやがて、後の世代が私たちの歩みをまた見て、彼らにとっての新たな現実を歩んでいくことの助けになっていきます。私たちはそのように 神の民の歩みに薄い幕を一枚、薄い幕を一枚というように積み重ねて、神の友として一日一日一つ一つの場面を歩み通していくことです。ぜひこの一週間、朝起きて鏡を見るたびに、聖書を読み祈るたびに、神の友とされて歩む私たちの歩みを思い描き、その導きを新たにしてくださる神様を信じて、ご一緒に歩んでまいりましょう。そして、具体的、実際的、現実的な決断の場面において、神様に助けていただいて、願わくは、ああ、これこそ神様が私に願っておられた歩みなのだと、後から振り返ることのできる、そういう歩みを、ご一緒させていただきたいと思います。神様の豊かな導きが、変わらない導きが、お一人お一人と共にありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。